ようこそ FBS ヨハネの福音書へ。今日はヨハネの7章の37節から39節でイエスの素晴らしい正体を見ていきます。イエスは誰でも乾いた人へ自分のもとに行き飲むように誘ってくれています。このイエスの正体というのは今日私たちにも述べられているものです。私たちがイエスのところに御言葉を通して来るとき、私たちは自信を持って確信を持ってイエスが生ける水を与えてくれることを信じることができます。イエスは聖霊を通して毎日自分の命を私たちに提供してくれます。今日もこの約束は私たちの現実となることができます。私たちの内なる部分から生ける水が溢れ流れます。私たちがイエスのもとに毎日来、私たちが植え替わいて、信仰を持って、神様の約束が真実であることを信じて来ることを進めます。イエスは毎日生ける水与えてくれます。イエスは私たちの内から生ける水が流れる。これは聖霊を指さしているものです。これが私たちの内から流れ出ると約束してくださってます。一緒に祈りましょう。主よ、私たちはあなたのために飢え渇いています。私たちがあなたを必要としていることを認めます。あなたが私たちを満たし、あなたの御霊が私たちのうちに生ける川を流れさせて、私たちの周りに祝福となるように用いてください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわにされることを祈ります。アメン。ちょっと時間をとって、この37節から39節を一緒に見ていきたいと思います。37節、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。イエスは私たちの一番深いニーズの答えとしてご自分を提供してくれています。どんな渇きについてイエスはここで話していますか？私たちの一番奥底から出てくるニーズ、満たされる必要がある部分が渇きです。イエスがまずは私たちの霊的な渇き、愛に関しての渇き、人間関係、生きている意味、目的に関しての渇きについて話しています。これらは神に対しての飢え渇きの問題です。イエスは私たちの魂がずっと欲しがっていた一番奥底にあるものを満たしてくれています。また、もし乾いているならイエスのもとに来て飲んでください。そしたらそこから生ける川が流れます。イエスはご自分を私たちの飢え渇きのために提供してくださいます。来て飲みなさいというのは現在進行形の命令で、来続け飲み続けなさいというふうに理解できるものです。一回やることではなく、やり続けるべきことです。イエスのとこに来続けて、御霊を通して飲み続けてください。イエスはサマリアの女、井戸であった女にも同じような約束をします。ヨハネの4章の10節でイエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに受ける水を与えたことでしょう。イエスはこのサマリアの女に、イエスが彼女に生ける水を与えることができるというふうに言っています。この女が井戸に来て求めて取りに来ていた水と イエスの水の比較してみてください。ただの水というのはすぐ尽きてしまい、彼女はもっと水を取りに井戸まで来続けないといけない。でもイエスがこの女に提供している水というのは乾くことがないものだ。で、乾くことがないだけじゃなく、その人の内から溢れ出るものになるというふうに言っています。ヨハネの4章の14節で、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人の内で泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。38節、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。聖書では何回もイエスのこの私のもとに来なさいという正体が聖霊の約束の話だということを見せてくれています。この38節でイエスが聖書が言っている通りにっていうふうに言います。どこで言っているかいくつか見ていきましょう。イザヤ書の55章の1節と2節。ああ、乾いている者は皆、水を求めて出てくるがよい。金のない者もさあ、穀物を買って食べよう。さあ、金を払わないで穀物を買え。代価を払わないで葡萄酒と乳を。なぜあなた方は食料にもならない者のために金を払い、腹を満たさない者のために労をするのか。私によく聞き従い、良いものを食べよう。そうすればあなた方は脂肪で元気づく。これもイザヤ55章の素晴らしい約束です。また、黙示録の、21章の17節で、乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはただで受けなさいと書いてあります。また、黙示録の22章の17節では、御霊と花嫁が言う、来てください。これを聞く者も来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はただで受けなさい。聖書を通してこのイエスの誘いというのは、無償で神様が与えられ、そこから生ける水が流れるというテーマは、幾度も見えていきます。イエスが約束したのは新しい契約を民と作り、御霊を置いてくれるということを約束しました。エゼキエル書の36節の25節から27節もまたその例です。そこでは、私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清くなる。私はすべて偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにする。また、ヨエル書の2章の28節で、神様が御霊を注いでくれる約束をします。その後、私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。使徒の2章で御霊が下った時に、このヨエルの箇所が引用されました。神様は常に生ける水を提供しています。これは聖霊の臨在と力です。39節でイエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。神様は私たちに泉のように溢れ出てほしい。私たちの内から、神様が私たちの内で溢れ出るように、 私たちのうちから流れ出てほしい。これが神様の約束です。私たちが御霊のうちに歩んでいくと、私たちは神様とつながって愛に歩んでいきます。私たちが御霊のうちに歩いていたら、私たちは愛に行きます。私たちは御霊のうちに歩みながら愛のうちに歩まないということはできません。ガラテアの5章で御霊の実が出てきます。これらも全部愛から流れ出るものです。ガラテアの5章の22節と23節で、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。私たち人間っていうのはこれらのものを必要としています。御霊の実の一つ一つが愛から流れ出るものであって、イエスの私たちのうちにある命を表現するものです。ぜひ皆さんの人生の中でも御霊があふれ出て、私たちのうちから流れ出るようになっていきましょう。私たちに御霊が与えられたのは、私たちを導き、私たちにリフレッシュさせ、また私たちから流れ出て他の人に見えるようになるためです。激流っていうのは見逃すことできません。私たちもそうなっていきましょう。どうか主よ、あなたの御霊をあふれさせてください。私たちを通してあらわにしてください。ヨハネの7章の38節、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。これのための鍵というのは信仰です。私たちが御霊に与えられた命であふれるのは、私たちが御霊の身を生きるのは、イエスを信じることを通して行われます。イエスがこの言葉を話したとき、イエスは人の心に触れ、ご自分への元へと救いへと引っ張ってくれました。多くの人にとって今しか決断できない時でした。この誘いが出されて、何か上乾いてることあるってキリストが彼らに聞きました。救い欲しいだったら私のところに来なさい。私たちにこのイエスの情熱とハートをキャッチしてほしい。多くの人がイエスを批判し、イエスを拒否している中でした。イエスを殺そうとしている人たちもいました。でもそこでイエスは叫んで、命の水あげるよ、愛と情熱を持っていました。イエスのハートというのは今日も同じです。今日が神の祝福の日です。今日が救いの日です。一緒に祈っていきましょう。天の神様、あなたの愛と憐れみ、このボロボロの世界を愛してくれていること感謝します。あなたが今日も私たちに行ける水、誰でもあなたのところに植え乾いてくる人、あなたに信仰を持ってくる人に与えてくれることを感謝します。あなたの民の上にあなたの霊を注いでください。私たちの内からあなたの愛が溢れ出るように、あなたの愛するこの世界が見えるように助けてください。あなたの心、あなたの憐れみ、あなたのハート、人に対してのハート、私たちにください。これらすべてイエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。